その引き寄せの法則の話聞いてなかった人たちもいるから、うん、いや今日ね引き寄せの先生たちも来てて、うん、僕らこういう話を教わったんだよって今の話をしたんですね。で意外なところにねバナナとか出るからって言って、うん、楽しみにしててねって言って、でたまたますぐその直後に ANN のね、うん、機内誌翼の王国っていうのをパッと開いたらね、うん、バナナ特集だったんですよ。この話をした3秒後のパッと開いた特集がね、僕が、ね、まさか載ってるとは思わなくて、いや、楽しみにしてくださいねって言って、機内誌撮って、パッと開いたらバナナ特集って書いてあって、バナナーって言っちゃったんですよ。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラバンドナチュラル、
はい、さっきね多分誰にも気づかなかったと思うんですけど、うん、この収録の前にお菓子があるんですね。でこれ僕食べた時最初誰も気づかなかったと思うんですけど、半分食べた時点で俺ここに戻してたんですよ。
気づかなかった
全然わからない
あれと思って慌てて戻しましたけど、
ドライブルーツ。そう、
一口入れたらまた戻して、また食べて戻
すっていう、ね、
それをもしかしたらのぶみさんが食べてたかもしれない。
でもいいよ、食べるよ。
一口食べて皿がもうここに戻す、
はい、何なんだろ
うこれね。ここで見てないと全然聞いてる方は分かんないかと思いますが、
沖縄行ってきたんですよね。
あ、沖縄行ってきましたね。
沖縄だってもう何回も行ってるでしょ。
沖縄もう何回も行かせてもらってますね。
本島に行ったんですか。
今回は本島ですね。
いいな向こう。あ、僕、はい、沖縄書店大賞取ったん
です。あ、そうですか。
あの又吉さん、ピースの又吉さんが暇で取って、児童部門僕大賞取ったんですよ。
児童大賞取ったの沖縄。
もう一人
だよ。沖縄と静岡でも撮ってましたよね。
静岡でも撮って、あと、九州でも、この本、余暇大賞を撮りましたね。
すごい。九州、じわじわ、日本制覇を進めてますね。
3本、ありがたいですよね。っていうか、いっぱいあるんだなとも思いますあと、いっぱいあるんだなっていうことも感じましたけどね。
でも俺一回もちょっとそういうのは取ったことないな。せめて新潟県大賞は取りたいな。新潟県大賞は
そうだよね。あるんですかね。
あるのか
な。僕この前のぶみ学やったんですけど、のぶみ学に、はい、これ言っていいのかどうかわかんないけど、はい、その、本屋さん大賞あるじゃないですか。はい、森田さんの夢の、はい。本屋さん大賞の選考委員の人来てましたよ。
へ、
うん。
それ選考委員の人って決まってるんですか？何
人？決まってます。どの書店員の人にするかっていうのを全部決まってて。で、その選考委員の人僕めっちゃ押してくれてて、すごい棚作ってくれてるんですけど、はいはい、なんかね、
夢が近づいてきてます、
ね。
本屋さん大賞。
なんか、だから、今度、その7月に、翡翠さんと僕と森沢さんで、
講演会やるんですか？ 8 月です。
8月か。うん、8月の、いつだったっけな、20何日かに、翡翠さんと僕と森沢さんで講演会やるんですよ。それは、何なのかっていうと、これ全然押せないな。
日付はね、8月21日日曜日です。
8月21日日曜日に、翡翠さん、のぶみ、森沢明夫で講演会するんですよ。
はい。
で、
東京で
予定ですね。
奥田真紀子ちゃん主催のやつで、ほんで、3年前に、紙を書いたんですよ。はい、3年後に達成、夢を達成しようって言って、で、3年で書いて、そう、3年、ほんで、森沢さんは、直木賞か、本屋大賞を取る。 で、翡翠さんは小説家からの映画化やる、うん、で、俺は30分アニメのやつやるっていう、うん、全部叶わなかったんですよ。俺ね、全部叶わない。だけど、結構みんないい線いったんですよ、うん、っていうのは森沢さんは吉永小百合さんの映画やったでしょ、で
翡翠
さ
んあと夏見の蛍も、
うん、夏見の蛍やったし、翡翠さんは明日死ぬかもよりものすごく売れたでしょ、で僕もママがお化けになっちゃって出たから、うん、結構いい線はいってるんだけど、なぜか書いたことだけうまくいってない。
書いたことだけうまくいってない。でもね、僕も世界一ふざけた夢の叶え方は、ドラマ化の話がね、来て会議で落ちたのさ。翡翠さんは誰に似てるのか、役者はっていうところまでね。
自分はこの人にやってもらいたいみたいなのも言うんですか？
いや、編集者宛てに、自分が編集者さんから見て、誰がいいのっていう話まで行ったんだけど、
会議落ちた。
それそこんなことで、それで森沢さんが書店大賞を取り、あ、本屋さん大賞を取りたいって言ってたから、うん、びっくりして、その選考委員の人が言ってるなと思って、
うん、近づいてるね。
ちょっとその時、うん、よかったら来てもらえませんか。
あ、来てほしい。
で、本屋大賞ってどうやって出てんのか詳しくみんなで前勉強して、うん、もう一回トライしよう、
うん、
で、なごみさんの30分アニメのなんか、アニメ会社の方。よかったら、ぜひゲストとして来てください。あと、翡翠さんは映画？
映画
撮
る
映画関係者の人、はい。映画関係者の人も、よかったら、映画、どういうことなのか。3年前、良くなかったのが、勉強しなかったって。
でもね、
俺が何のあれなのか全然わからなかった。
今回ドラマ化というかね、うん、映画化になってもいいようなものを、うん、もう3年前に実はもう書き上げて、うん、挑戦してるんだけど、この3年間で8回のダメ出しが出て、せめて8月までには本になってほしいから、この前最後の挑戦かなと思って、8月までに本ができるとなったら、もうこれすごくいいんじゃないかなって、僕の中では、もう、よっしゃーっていうのができたんですね。で、編集者さんに送ったんですけど、9回目のダメ出しが。
おぉー、なんだ。
沖縄に
行く。この前行ってたもんね。
沖縄に行く直前に来てですね。
うわ
ー。まだダメだ。
エメラルドの海が。
さすがに僕もね、9回目ぐらいになるとちょっとイライラしてきました。
まさか
切
れて
た。
まだね、
やっぱりね、これね、一回切れないとダメだと思う。ほら、矢野さんのさ、怒ってもいいっていう本に、帯書いてたんですよ。はいはい、だからやっぱり一回切れないとダメ。
そうですね。
じゃあもう書かねえよって。おめえが書けばいいやろ、この野郎って言って。
お前が書く。
お前の指示で書いてんじゃねえぞ、バカって言って。バカそれそれバカな編集者だからできねえんだよ。
聞いてるかもしれない。
言えばいいよ。
根本的な直しなんです
よ。いや、ね。
的は当たってんのかな、それ。
いや、僕として今回の指摘は、ちょっと的が当たってないと初めて思えたんで。
そうなんだ。
だから的が当たってないと思ったんで、ちょっと今、反抗中ですね。
お前がバカなんだ。バカな編集だから、いや、できねえんだよって。
もうものすごくね、全面で愛で支えてくれてるっていうのはね、まあ男性なんですけどね、まあすごい熱心にやってくれてる。
そうそうそう。
すごく気持ちはわかるんで、なんとか、頑張っていきたいと思ってるやつ。
ほんで、矢野さんの方にも書いてあったの。
はい、
怒ってる時に、怒ってない人は、はい、怒った時に進む場合がある。てか、お前は、すごい愛があってありがたいんだけど、3年間で9回やられたら、さすがの俺でもぶち切るだろう、ね、クソ編集者って言ったら、その言葉が聞きたかったってなるよ。
かぶされて。
うん。今まで、それを言ってほしかったがために、それをずっと8回もやったけど、僕は本当に、翡翠さんが、怒って欲しかったんです、翡翠さんにって。
そうか。そのためにダメ出してくれてるのか。
怒るのが足りないんだよ。
なるほど。
で、だけどさ、俺、ちょっと思ったのは、はい、3年間かけて夢を叶えようとするじゃないですか。で、正直、3人でうまくいかなかったじゃないですか。はい、で、それで、 え、次またその講演会中に3人の夢を書こうと思ってるんですけど、はい、え、それって紙に書かない方がいいのか紙に書いた方がいいのか、だから3年間だってさ頑張ってさダメだったんだよ、だからその理論っていうのは成立してるのか成立してないのか誰かに判定してほしいよね。ただ体感ではダメなんだ。
近づいても
ダメ、もう一回いけばいける、
もう一回やってみてもいいんじゃない
ですか。でもなんか一番の目的は、僕らが、目標っていうのは、その時点の頭で考えてることだから、それ以上の、のぶみさんだったら、例えば、目標には書いてないけど、ママがおまけになっちゃったみたいな、もう、その、思ってもないことが叶ってるわけじゃないですか。
なるほど。
だから、一番のいいのは、なんか、三人で刺激し合って成長していくっていうことが実は一番良くて、その時の思考で自分の魂にとって何が本当にいいのかっていうのは、実は自分が思考してるものを超えてる可能性が高いわけですよね。でもその超えてる部分では、すごくいい成長がみんなでできてるんじゃないですかね。だから、
じゃあ次も書く。
う
ん。なんか形は書くけど、その3人がたまに、こういうふうなことをしていきたいんだって、いうのが、刺激し合える関係であるっていうことが、すごく、だって、森沢さんも夢叶わなかったにしろ、僕ら山手線乗ってる時に、電車で森沢さんの映画が、カナダで賞を2つ取ったっていう。
モントリオールね。
モントリオール賞を取ったっていうのは、もうそれ森沢さん別に夢に書いてないことだけど、夢に書いたこと以上のようなことが実際起きて。
うん、3人で電車乗ってる時どうしたんですか？
2人で、のぶみさんと2人で。
だから、今回、まあ夢を書くことにして、はい、ちょっとだけ書き方変えて、例えば翡翠さんが俺の夢を聞いて、はい、のぶみさんの何々が叶えますようにって書いて、はい、僕にこうやって渡すとかにしてみる、
うん、3人でこうこうなんてこと
で、うん、こういうふうにやってみる、
なるほどなるほど、
なんか
ちょっと変える、
ちょっと変えてみる、ちょっとリニューアルしたバージョンで3年間やって、でこれで OK だったらもうこの説が正しい。
目標って目標の裏に必ずテーマがあるんですよ、うん、で目標は具体的だけどテーマって抽象的なんですよ、うん、例えば本がベストセラーになるっていう100万部売れるっていうことだったら、うん、その背景にあるテーマっていうのが自分の世界観がより多くの人に伝わっていくように、うん、自分の世界観が深まっていくこと、うん、で自分の世界観を深めるっていうことはすごい抽象的で、のことだけど、うん、そのテーマの方がすごく叶ってると思うんですよね。具体的な目の前の目標の数字っていうのは叶うこともあれば叶わないこともある。
急に今シャンデリアの明かりが。
そうか、テーマは叶ってるかもね。
テーマはすごい叶ってると思うんですよ。どういうテーマっていうのはどういう人になりたいかっていうのが、うん、一言で言うならどういう人になりたいかっていうことなんだけど、どういう人になりたいのかっていうのはものすごく3人とも進化してるとは思うんですよね。
どういう人になりたいんですか、翡翠さん。
いや、僕はのぶみさんのような愛の人になりたいですね。
愛の人、
革命家
愛を
革命家、ね、そうだね、前いつも革命家。
革命っていうのは一言で言うならば自分の愛に気づき、人の愛にも気づき、世界を優しく見れる人を増やすっていうのが革命家なんですけど、僕の中の
今、高瀬さんに、翡翠さん言われたときに、あ、そうだよなって。顔を一回したよね。いや、翡翠さんが、翡翠さんが、あ
れ気づいてました。気づかれてました。
翡翠さん、そういう顔したよね、今ね。あ、そうだそうだそうだ。あ、愛の人じゃなかった。
俺革命だな。
愛の人だな。俺革命のあれだったって。
そう。
いう顔したよね、今ね。今したよね。今したよ。あ、そうだったっていう顔したよね。
革命忘れてた。
子供とか見てると、すぐわかるよね。なんか、簡単だったよ。そうじゃなかったのとか。
革命忘れてた。
それもあるよ。とか言って、いう顔してた。翡翠さんが。
革命忘れてました。そう。でも僕、最近メルマガでも書いたんだけど、 娘と子供の頃遊んであげられなかったっていうのがすごい後悔残ってるんですよね、うんうん、すごい後悔残ってて、
うん、
で、まあ、息子はね比較的なんかいろいろ単純なことが好きだから、男の子って意外と僕も男親だからなんか感覚はわかるんだけど、女の子はの長女は性も違うし、で特に長女だから生まれたばっかりの時って僕本ばっかり本のやっぱり仕事ばっかりしてたんですよね。
でも頑張ったもんね、うん、
まあ仕事が好きだからいいんですけど、うん、仕事に関しては後悔がないんだけど、うん、本作りは今もできるけど、小さい子供と、うん、子供の小さい時と遊ぶってやっぱりもう今じゃできないんですよね、うん、でじゃあ大人になってから遊べばいいじゃないかって、もちろん遊びたいんだけど、うん、もう今はお願いしてもなかなか順番が回ってこないんですよね。もう部活とか友達がいっぱいで、で最近吉武大輔さんっていう方と20代のすごく若20代のねすごい素晴らしいリーダーと出会ってコラボしたんですけど、大ちゃんが僕に言ってくれたのは、子供の頃に親にやってもらいたかったことをやってあげるといいって言われたんですよね。でその時に僕は子供の頃に親にやってほしかったことって問われた時に、僕親がものすごい父親が厳しくて子供のことばっかり考えてて感じで、勉強しろ勉強しろってうるさくて、まあ家庭に居場所がなかったんですけど、僕は子供の頃親に望んでたことっていうのは、子供のことばっかり見ないで自由に自分の人生を生きてくれっていうのが本当に思ってたんですよね。でそういう意味では親に僕は思ってたのは、もうとにかく俺自分子供のことばっかり構わないで自分の人生を楽しく生きて、その後ろ姿を見せてくれって親に対してはすごい思ってて、で無意識にそれが自分にとっての愛の表現に なってるから、子供に対してもあそっか、俺子供と遊んであげられなかったけど、あれも自分の愛だって、愛の表現だったんだなって、自分が楽しく仕事をしてる姿を見せるっていうのが、まあ、そう思えた時に、まあ、過去は過去で、あれは俺の愛の表現だったなっていうのはね、ちょっと思えたんですよね。
けど、うん、それは子供に謝った方がいいかもしれないですね。
うん、子供は。
いや、そういうふうに思ってんだよって、うん、悪かったなと思ってるよって、うん、なんか、仕事熱中しすぎちゃって。
それ、言わないと伝わらないから。
そう。
うん、だからね、メルマガで残してね、言葉で残して。うん、
いや、言わないとダメだよね。土下座だよね。メガネが割れるくらい土下座しないと。
でも、めっちゃ笑ってますけど。
メガネをね、割れるくらい土下座しないと、石井さんの場合は。こんなの、なんで遊ばなかったんだって。そしたらもう、こうやって踏みっけてくるかもしれない。
でも、
その通りだ。
ね、例えばそのままこれを知らずに子供が大きくなったら、私はなんかお父さん遊んでくれなかったなって、愛されてたのかなと思うと思うかもしれないから、そういうこれを伝えることって大事だなと思ったんですね。
いや絶対言った方がいいよね。いや遊びたいんだよっていうのは、
うん、
なんか遊びたいっていうのと好きなんだっていうのは、うん、なんかとりあえず言うようにはしてますけどね、うん、僕は構ってほしかったなと思いますよ、うん、ちっちゃい頃に、うん、お母さんがずっと仕事だったので、
うん、
かまってほしかったなと思いましたけどね。
でもそれよくよく聞いてってみると、うん、やっぱりそれも親の愛が裏返ってたりするんですよね。
いやそうなんですけど、うん、そうなんですけど、うん、なんかまあ遊んでほしいんですよ、
うん、
遊んでくれた時間っていうのが、
うん、
愛だと思ってるから、うん、子供は遊ばない愛じゃない、遊んだ愛っていうだけの話なので、
うん、
すごく明確なのでそれだけですよね、うんうん、でその分量が少なすぎるとぐれたりして、うん、でなんでこんなことやったんだっていうふうになって、それでも構ってもらってるに入るので、
うん、
遊んでもらえなくても、うん、だからその悪いこととかするんですよ子供って。とにかく構ってほしいんですよ、うん、なんで構ってほしいんだろうね子供って。やっぱ愛されてると知りたいからなんじゃないかな、
うん、
愛されてると知りたいと思って 構って多すぎのかもしれないけどね。でも、ひとりさんは、もちろん頑張って本とか書いてある、書いてて、偉いと思ったり、それで、この場合喋っていけるんだなっていう、そういう真っ当な理由はわかるんだけど、子供たちからしたら、遊んでもらえてないっていうのだけカウントしてるので、うん、なんだあいつってなるよね。なんだあいつ、
もったいない。
めんどくす、なんか嫌だなって、全然遊んでくれねえなって思っちゃうは思っちゃうだろうね。うん、で、僕も、なんか、全然時間足りてないと思ってるから、もっと、なんか遊びたいっていうのを、俺はとりあえず、カンタロウと遊びたいんだっていうのを口に出して言おうと思ってますよね。うん、なかなか遊んでくれなかったりするからね。だけど、お前、アルプス一万尺を全部覚えたんですよ、あんたに。すごい早いんですよ、子供のアルプス一万尺って。うんうん、できます、アルプス一万尺を。
え、それってなんか、こういうやつ、うん、
アルプス一万尺って。はいはい、すげえ早いんですよ。
はいはい。
それをね、マスターしたんですよ。うん、だから、ちょっと、あんちゃんと繋がれたような気がする。
あ、フェイスブックの動画
を見て、
アルプス一万尺ってやっぱりね、何の意味もわからないけど、あれがなぜアルプス一万尺なのか、わかんないけど、なんかそれで繋がれるのはすごくいいよね。だから、カンタロウがやってるデュエルマスターズのカードのやつとかも、やり方よくわかんないけど、なるべく詳しくなるようにしてますよね、名前とか。今、獣人丸っていうシリーズなんだとかさ、うん、ドキンダム X は強いんだとか、うん、ただ、ルールはわからない、何回聞いても、うんうん。でも、うちの奥さんはルールをマスターするからね、デュエマの。
うん、すごい。
だから、そうやって、なんか、一生懸命やるのが大事なんじゃないかな。で、俺の髪どこやっちゃったんだっけ、テーマの紙が。テーマの紙が、それでいいや。ほんで、沖縄の話はなんでしないんですか。
いや、沖縄の話だよね。沖縄の話し始めたら、まあ、いくらでもあるんでね。
うん、
一
番良かったやつですよ。
一番良かったのはね、うん、もう、振り返ればね、いくらでもあるんですけど、うん、まあ、今回、ちょっと象徴的に面白かったのが、うん、最終日はね、いろんな、方が来てくれたんですよ。うん、佐藤光郎さんとかね、神様とのおしゃべりの光郎さんとか、うん、あとは、お部屋セラピーっていうのかな、
うん、
その先生とかね、うん、引き寄せの先生たちとか、いろんなカウンセラーの人とかたくさん遊びに来てくれて、その中で、引き寄せの先生が4人いたんですよ。
うん、
で、引き寄せの話をその先生たちがしてくれて、で、じゃあ実験しましょうって言ってくれて、うん、じゃあ皆さん目を閉じて、ちょっと、リスナーさんもね、聞いてくださってる方も一緒にやってほしいんだけど、うんうん、まずね、ちょっとね、目を閉じて、バナナをイメージしてみてほしいんですね。うん、バナナを。
剥いたバナナ。
で、皆さんの、好きなバナナでいいです。ちょっと、まだ、青いバナナなのか、もう、熟してるのか、好きなバナナでいいので、匂いを感じて、大きさとね、で、それを、香りを味わい感じながら、剥いて、一口食べてみてほしいんですね。
うん、
今ね、イメージの中で。で、もぐもぐ、食べてみてほしいんです。はい、もう、これだけでいいです。これだけで、イメージの中にバナナができたので、意外な形で、この後、バナナと出会いますよって言われたんですよ。で、最初に、引き寄せの法則っていうのは、大きい目標でやっちゃうと、無理だって思っちゃうから、無理だって思っちゃったら、もう自分が宇宙のルー創造主なので、もう無理になっちゃう。
でも、引き寄せの法則っていうのは、人のとの出会いみたいなことじゃなくて、そういうのにもかかってくる。
あ、そういうのもね、全部、
ね、
関わってくるみたいで。で、
バナナこんなのないもんね。
急にバナナがみたいな。
バナナ、そうそう。
で、意外な形でバナナ目にすることになりますから。
探しに行っちゃいましたけど。
探しに行くのはなしで、意外な形で、例えば家に帰ったら、 食卓になぜか普段はないバナナがテーブルに置いてあるとか、意外な形で目にしますよって言われてたんです。
そうなんだ。
で、でそれでその話を、まあその話だけじゃなかったので、いろんな話を聞いて、まあその場は終わりになって、一人の新潟から、新潟の、ね、翡翠塾から来てたタムタム先生っていう針の鍼灸師の先生がいて、タムタム先生がいきなり会場の中でバナナーって叫んだんですよ。
え？
バナナーって、えって言ったら、どうした、バナナあったのかって来たら、いや、翡翠さんの本でまだ買ってない本が一冊だけあって、それが沖縄で売ってたんで、今買ったんですよ。子供はみんな天才だっていう本をね、PHP さんの本を買って、あ、翡翠さんの本まだ買ってない本があったと思って、パッと開いたら、バナナ、バナナと、バナナっていう言葉だけ大文字になって、バナナ、バナナって書いてあった。
よく考えると今、翡翠さんが着てる T シャツもバナナっぽい。
バナナっぽい。
あの B がバナナに見えてた。ほら、ね、B!
バナナっぽい。
本当だ、
ね、
そういうことしかないんだもんね。
本の中で、僕の子供はみんな天才だって本の中で、たまたま開いたページが、バナナバナナだけ大文字になって、二つバナナバナナって書いてあったんです。バナナーって言って、おーってなったんですね。で、まあ、それはそれで終わって、帰りの飛行機に、乗って、帰りは結構空いてたんですね。那覇から羽田に帰ってくる飛行機はすごい空いてて、で、僕の後ろ5人、席のところは誰もいなくて、さらにその後ろも5人席で誰もいなかったんですね。だからもう僕も後ろもう横になって、のんびり夕日がすごい綺麗で、ただだんだん後ろの席が空いてるから、参加者さんも少しずつトイレ行くときに、あ、翡翠さんここなんか独り占めでいいですねって言って、僕そこの席じゃなかったんだけど、もう空いてたからもうそっちに移動しちゃって、でだんだん1人増え2人増え5人ぐらい来たんですね。で、5人来て、集まってきたから、翡翠さんちょっとお話ししてくださいよって言って、うん、で、その、引き寄せの法則の話聞いてなかった人たちもいるから、うん、いや、今日ね、引き寄せの先生たちも来てて、僕らはこういう話を教わったんだよって、今の話をしたんですね。で、意外なところにね、バナナとか出るからって言って、楽しみにしててねって言って、で、たまたますぐその直後に、ANA のね、機内誌翼の王国っていうのをパッと開いたので、バナナ特集だったんですよ。この話をした3秒後の、パッと開いた特集がね、僕が、ね、まさか載ってるとは思わなくて、いや、楽しみしてくださいねって言って、機内誌撮って、パッと開いたらバナナ特集って書いてあった。バナナーって言っちゃったんですよ、大声で。
バナナ、でも、バナナ特集って珍しくない？
ない
ね。
で、
バナナしないよね。
そうしたら、僕、機内で、バナナって叫んじゃったから、もう大声で叫んじゃったから、もう5人も大盛り上がりで、みんながバナナーってなって、もう、客室乗務員がすぐ来て、めっちゃ叱られちゃって。
怒られたんですよ。
叱られたんですよ。何があったのかなと思ったら。
そんな、お客さん言ったんだ。
そう。
いや、
そう
だったんだ。
もうびっくりしちゃって。
そうなんだ。
だって、
バナナ特集。
そんなバナナ特集、翼の王国の機内誌で、急に開いたページでバナナ特集
って。あんまそういうのを見たことないな。あんま、なんかそこの、その現地のやつの、なんか、特集みたいなやつとかが多いかもね。機内のやつで。
だから、それは自分にも起きなくてもよくて、この話を聞いた人がこんなことが出会ったっていうことで、シェアすると、あ、本当にイメージしたものって近づいてくるんだっていうことがわかるから、で、バナナとかって日常的なことでやると、意外と無理かもっていう思いが働きにくいから、そこから繰り返していくと、イメージしたものがどんどんね、
じゃあバナナ合うのか
引き寄せて
もらうと。
で、
その、翡翠さんの T シャツがもはやバナナの気がする。
で、その話を教えてくれた方が、チョプラ博士っていう有名な精神世界ではリーダーがアメリカの医学博士でいて、その先生とすごく仕事したいって、英語の先生だから、そう、チョプラ博士の本の翻訳をしたいなって思ってたんだって。そしたらね、ある時、なんか歩いてたのね、なんかイベント行ったのかな、チョプラ博士が歩いてきたんだって、日本に。で、 もうファンだから、あ、チョプラ博士だと思って、チョプラ博士って言ったら、おーって言って、向こうもいきなりハグしてくれたんだ。で、役をやることになって。
すごい。めっちゃ引き寄せてる。
まゆみ先生っていう名前だったかな。ちょっとね。
え、じゃあ、ひすいさん今何引き寄せたいんですか？
僕ね、引き寄せたいのはね、あ、映画家ですね。
映画家です、
ね。高瀬
映画家。
なんだろうな。
直木さん。
僕は頭の中の
ダイガ
スセラーです。
ダイガスセラー。
トコスさん。
美味しいケーキ。
美味しいケーキは。
バナナの次に叶えそうな感じします
ね。すぐ叶う。
会社になって
るあるかもしれない。デスクの上に。
この後、本当に、うちの奥さん、大絶賛のあの、パイナップル、の、なんか、なんだろう、こういうケーキ、うん、ケーキ。食べに行ってもいいですね。
引き寄せた。
俺はね、早い。だから、やっぱ、簡単なやつも早いね。簡単なやつも早いわ。
でね、帰りの羽田空港とかでもね、ポスターが星野、これ、
源
さん
のですね。これ有名なポスターだよね。
いきなり、
目こうやって隠すんですね。
バナナで、なぜか目を隠してるものが出てきたりね。
でもそのね、星野源さんの、バナナこうやって目隠すなんか、で、俺渋谷で見たんだけど、その星野源さんのファンなんだろうね、うん、バナナ持って一緒にポスターと写真撮ってたもんね、うん、だから、あ、ポスターをそういう風に使ってんだっていうのを勉強になりましたね。あ、ちょっと真似したいんだって、アーティストの人とちょっと真似して同じにやるっていうので、バナナってどこでも売ってるから、ちょっとやりやすいじゃん。あれは勉強になるよね。俺もなんかポスター作るのどうしよう。なんかバナナかイチゴか。イチゴはないもんね。
イチゴ季節を。
だからなんかそこら辺で売ってるやつがいいんだろうね。でも、僕引き寄せるの、引き寄せる。
なんか遊び心が、なんか、これを絶対、眉間にしわ寄せるとね、ちょっとね、遠ざかるみたいで、遊び心でしっかりイメージして、実験していくとだんだんね、
僕たちも沖縄だな。
私も沖縄
行きたい。簡単な、ことなんだけど、沖縄行きたいなと思ったら、沖縄書店大賞取ったから、
うん、
なんか、
呼ばれるんじゃないのか。
どうなのかわかんないけど、でもなんか、沖縄、夏になると沖縄に行きたいなっていう欲はありますよね。
今年の夏行くかもしれないですね。
行きたいな。
沖縄書店大賞取ったから呼ばれるでしょ、これは。
呼ばれます
よ、ね。応援会とかね。
あとはもう、どうなってもいいや。もうだってやれるだけやったもん。あ、だってやれるだけやって、もうダメだったら、もう俺のせいじゃないと思ってるから。頭の上の神様も、うまくいかなかったら、ナオキさんのせいだな。
美味しいタコス屋
さん。ナオキさん。
美味しいタコス屋さん知ってますかね。
キングタコスね。キングタコスは沖縄の本島にしかないですよ。行きました？キンタコ。キンタコって言われてるの。
あ、それはね。
めっちゃうまいですよ。沖縄ではキングタコスやる人たちがいっぱい、キングタコス、タコライスを私が創業しましたっていうところがいっぱいあるんだよ。そのキングタコスもその一味なんだけど、めっちゃうまいんだよね、夜までやって
るの。俺、今度呼ばれるかもしれ
ない。そうだ
よ
ね。
あ、沖縄。
いや、もう、
来年になっちゃう
よ。いや、これ、もうこのラジオね、ずっと聞いてくれてる沖縄のね、方たちが。
再会を。
もう、
なんか沖縄でなんか講演会とかやってほしいなぁ。沖縄で講演会結構安めにやる。その代わりなんか、なんか一日もらいたいよね。一日適当な。結構適当なとこ入れてるんですよ。マジカルツアーも。羊さん喋んないでしょ、そんなに。
公演時間は1時間だからですね。
いいな
ぁ。石井小太郎と行く。
出た。いや、芸能人がよくやるやつだ。
いや、
商売。
大活躍してくれるのは沖縄のエフ先生、普天間先生ですね。
ほんで、翡翠さんは別に付き添いみたいな。
僕
でも翡翠さんタダになるんでしょ、一応公演だから。
そうですね。
うわぁ
一応お金をいただいて行ってます。
なんだろうね。徐々に、のぶみのマスカルストアに引き換えてくれた。でも、 でも、でも、あ、そういうふうに言わないで、翡翠さんのやつに参加したら、
あのマジカルツアーもね。
妖精を探して。
あ、そうだね。妖精も沖縄なんか。
ちょっとすり替えていけば、なんか、でも別にそのまま別にそんなの、沖縄なんかパッて行っちゃえばいいんですね。行きたかった。
行けますよね。
行きたかったら行っちゃえばいいんだ。やっちゃえばいいよ。俺の、じゃあもう、
本当に。
本当だじゃもう絵本に対する、絵本が売り上げやるとか、なんか売れてほしいとか欲っていうのは、最近一切なくなりましたね。
あ、そう
なぜかっていうと、
売れたから。
いや、その前に散々やり尽くしてるから、もう売れるか売れないかは、もういいだろうとは思ってますね。あ、でもこの前、共同営業にしようって言いましたね。
ああ、なんかね。
あの、
いいアイデアですね。
アホだから出版社さよならママがお化けになっちゃって出るじゃないですか、はい、だから夏にしよう夏にしようって言うんですよみんな、はい、アホだからだから夏にしたらそんな結構あのやらないその分けてやらないと、はい、そのあんま買えなくなるよっていう話をしたんだけど、はい、でももう夏にしよう夏にしようってうわーって言ってるからあじゃあもう一緒くたにやりましょうっていうのを
それいいよ
言ってたんです
よ
そしたら、
5社で
定期的に鈴木直樹さんのサンマークが一番初めに私はやりますって言ってくれたんですね、うん、だからそれで講談社の最後に入ってくれて、うん、でやるって言ったからあよかったと思って
すごいですねこの名前の機会で僕たちの5社集ま
るすごいですね逆交換でしたよね
行ったの、うん、で僕呼ばれなかったんですよのぶみさん来ないでくださいって言われてて
っきり来るかと思ったら
いや、来ないでください。だから、
誰に来ないでくださいって言われ
て。いや、前田っていう講談社のハゲたおっさんなんですけど。
ほ
んで、でも、もうあいつに任せようと思って、うん、もういいやと思って、あいつ、頑張れと思って、で、もしうまくいかなかったらもう、前田のせいだ
と思って。でも、ちゃんと年に何回かやろうとかね。結構、長い
ですよ。いや、だから、真面目な人なんですよ。すごい真面目でね、優しい人でね、もう涙もろい人だからね、もうこの人は
英語ってすごいですね。
すごい人数でしたよね、
10人。だって7冊。7冊ですよ。それなんで僕呼ばれなかったの意味がわかんねえな、やっぱり。いやでも、
ノブミさんが来るとなんか切れると思ってるんだよ、ね、
なんか誰か。
そうです。
だから受け取る練習するんだ、俺が愛を。愛を受け取る。みんながやってくれるって言うんだったら。
夏に7冊どえるんですか
出ますよ。それ。仕掛けのない仕掛けを。
尋常じゃない。
入れたら8冊超えるの。
でも、次7冊出るって、うん。
だから、でも、あれ、でも、
忙しかったでしょ。
で、だから忙しいですよ。しかも、それもずっと直してるから、あほんで、命の花も、書き直す案を思いついたんですけど、命の花、勘太郎が忘れたっていうことになったじゃないですか。勘太郎は病気になって、水をあけられなかったんですよ。そうすると、勘太郎もその間病気になって戦って、ほんで治ってこうやって初めて、水忘れてたって言って気がつくっていう風にした方が、勘太郎もあれもなるし、同じそのなんつうの、そのチューリップのプーと一緒にその勘太郎も戦ってたっていうことになるから、より感動が大きくなるじゃないですか。これ思いついたんですよ。
昨日思いついたんですね。
昨日思いついて、ほんで書いて、絶対こっちの方がいいっていうので、うん、確信したんですよね。ずっと勘太郎のことについてどうすればいいのかっていうのを、何回かみんな聞かれてたから、よかったと思って。で、この今話してる命の花は、おそらく、なんか、また発売されると思うけどね。うん、まあ、ちょっと、頑張りますよ。
そうですね、
分かりました。
うん。そうですか。
読み聞かせ方も分かったんですよ、変えて。読み聞かせ方も、ゆっくり、はっきり読んだ方が、伝わる。語りかけるように伝わる。やる。あと、読み聞かせてるときに、その状況を自分の頭の中で想像しながら読むっていうことが大事なんだっていうことが分かりました。ただ、棒読みじゃなく、どんどん演じてった方がいいんだなって。
そのイメージが伝わるんで
しょうか？そうなんですよ。読み聞かせって僕、正直自分で、なんか、いろんな人が読むから、うん、僕がなんかそんななんか熱入れて読んでも意味ないじゃんと思ったんですよ。うん、ただ、僕のさじ加減によって泣いたり笑ったり、それが全然違うから、うん もしかして読み聞かせ方にいろいろあるのかもしれないと思って探ってったら、今ちょっと本当に声優ばりに面白くなってますね。
それはすごいですね。
そのところで絵本作家の海と
翡翠小太郎でした。
はい。
初めてならば朝日ふと見渡すどれも目もまだ薄暗くて